さい。それでは聖書を拝聴いたしましょう。コリント人への手紙第212章の7節から10節まで。新改訳聖書では371ページ、あるいは360ページ、口語訳では290ページとなっています。コリント人への手紙第212章7節。その啓示の素晴らしさのため高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。それでは高木牧人先生に弱さを誇ると題してメッセージをしていただきます。拍手を持ってお迎えしましょう。
皆さん、おはようございます。ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。今日このように、ロサンゼルスホーリネス教会で皆様と共に主を礼拝することができること、心から感謝いたします。一言お祈りを持って、共に主の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りします。私たちの天のお父様、今日も主はあなたが確かに私たち一人一人の名前を呼び、この場所に、この御堂に、この新しい週の初めに私たちの手を引き導いてくださり、今私たちはあなたの御前にいます。主よ、それぞれがそれぞれにさまざまな一週間の旅路を経て私たちここに集いました。どうぞ今このあなたの御言葉に耳を傾けるこの時、どうぞ主よ、あなたの御声に集中することができるようにどうぞ助けてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。このようにハワイのホノルル教会からやってきました。で、このように皆さんと共に主を礼拝することができること、本当に心から感謝いたします。皆さんは今も今日もこのように確かに主に名前を呼び集められて、呼ばれてこの場所に集いました。どのような思い、どのような心で教会に来ましたか。どのような思い、どのような心で今この礼拝堂の椅子に座っておられるでしょうか。主を賛美しました。主を礼拝することは喜びですよね。主を礼拝して新しい一週間を始めることができるって本当に喜びですよね。だからクリスチャンは毎週毎週週の初めに礼拝するわけですよね。そして1週間をスタートしていく。特に私もホノルル教会に使わされて思います。そしてこのロサンゼルスの地に立たされている皆さんも思われることと思います。海外なのに日本語で礼拝ができる、すごいですね。 すごいことですよ。海外なのに日本語の聖書がある。本当にハレルヤですよね。私たち今日も愛する神の家族と共に同じ主を拝する。私たちにとってなぜ神様を礼拝する、神様を崇める、そして新しい1週間を始めていく、それが喜びなんでしょうか。それはまず私たちが主の愛と恵み、その素晴らしさを知ったからですよね。それを知ったがゆえに礼拝に来るわけですよね、毎週。そしてまた新しい1週間を送る。すごいですよ、主の愛、その恵みを知ったっていうのは。先ほど朗読いただきましたこのコリント人への手紙第2、12章6節、7節から先ほど朗読していただきましたが、7節の最初にその啓示の素晴らしさのためってありますね。で、6節にはちょうど中間ぐらいのところで、しかしその啓示があまりにも素晴らしいためにとありますね。パウロも言うんです。このコリント人への手紙を書かれたのはパウロです。パウロも言う、その啓示があまりにも素晴らしい。イエス様、主と出会った、神様と出会った、それがあまりにも素晴らしい。実際にこの12章の一番の冒頭からパウロはその自分の神様体験ですよね、それを証しするかのように、しかもなんか第三者として立ててこの人はみたいな感じで紹介するかのごとくにその体験談を言うわけです。で、その体験談っていうのは、まあ、十二章を読むと分かりますが、もうさすがパウロですよ。あの大使徒パウロ、14年前に第三の天にまで引き上げられたっていうんですね。ちょっと突き抜けてますね。なかなかそこまで体験する、すごいですねパウロは。まあ、パウロはそのように神様を体験した。だからパウロは6節7節でその啓示があまりにも素晴らしいって言うんですよ。素晴らしいって。そりゃそうだと思います。ここまでの、まあ、ある意味こうぶっ飛んでるというか突き抜けたこの体験をしていたら、そりゃ素晴らしい、素晴らしいって出てきますよね。でも今日も今日朗読いただきましたこの箇所、パウロは続けて7節の後半で急にこう告白するんですね。その啓示の素晴らしさっていうところまで行って、素晴らしさのために傲慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられましたっていうんですよ。なんかすごいハレルヤーな、こうまたこういう体験をしてっていうところから、なんか急にドーンと落ちるような、このトゲって何だと思いますか。トゲ、実際のところは分からないですね、トゲって。でも確実にパウロの使徒という働きの妨げとなったことは間違いないですよ。それでなんかトゲっていうとなんかすごいこうチクチクするイメージがありますよね。あ、痛い痛い、きついみたいな。でもここでははっきりと私を打つためってあるんですよ。打つ、この打つってどういう痛みだと思いますか。まあ、英語だとこうヒットですよね、打つ。この言葉はもともと新約聖書ギリシャ語で書かれてます。もともとこのところの言葉っていうのは握り拳で殴り続けるっていう意味なんです。握り拳で殴り続ける痛みが来たんですよ。耐え難い痛みです。苦しい、煩わしい、もういい加減にしてほしい、そのような痛みがパウロの肉体に来た。 パウロを襲った。なぜかパウロはっきりと言ってます。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。これめすごい混乱しませんか。私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです、ですよ。これ神様ですか、これ悪魔ですか、サタンですか、どっちですか。意味がわからない。でも私たちもありますよね、生きてると。この試練、この痛み、この苦しみ、神様の試練かな、いやサタンの攻撃かなってありますよね。どっちって、これすごい混乱ですよ、この箇所。ちょっともう一箇所今日聖書を開きたいなと思います。旧約聖書に呼ぶ記という箇所があります。新改訳2017年版です。旧約聖書の875ページになります。呼ぶ記、呼ぶ記の一章ですね。もう呼ぶ記の一章で呼ぶがどういう人物かこう紹介されるわけですね。うつの地にその名を呼ぶという人がいた。この人は誠実で、すぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。もう敬虔な、もう神様を信じる、もう素晴らしい人ですよ。今で言ったらもうなんかクリスチャンの鏡。もうこの人のように生きていればもう間違いないみたいな。そういう人ですよ。もうすごいね。もうどこに行っても呼ぶはすごいね。でも、この呼ぶ記を読み進めていくと、そんな呼ぶにありえない苦しみが襲い、痛みが襲い、試練が訪れ、呼ぶは苦悶していくわけです。苦悶していくんです。それがもうずっと続いていくんです。ほとんど呼ぶの苦悶なんです。で、周りに取り巻く友人とかがこうわーっといろんな声を言う。それでずーっと行くんです。でもこの呼ぶ記の一章で、実はその試練、苦しみ、痛み、なぜって思う引き金を引いたのは実はサタンだったんですよ。6節のところで、呼ぶ記の一章の6節のところで、ある日神の子らがやってきて主の前に立った。サタンもやってきて彼らの中にいた。主はサタンに言われた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えた。地を行き巡りそこを歩き回っていました。まあ、そこからこうずっとすごいですね、主とサタンがこう会話していくわけです。で、それでどういう風になっていくか。呼ぶは理由もなく神様を恐れるでしょうかと。絶対こんな敬虔の素晴らしい呼ぶでも、きっとここまでこういう仕打ちをしたらあなたを疑うと、そういうふうに試すわけですよ。ここまでもうなんかふるいにかけたら、きっとあなたのこと呪うに違いないですよ神様って。ですから、主よ、あなたは彼祝福してます、でもそのすべての財産を売ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありませんって言うんですよ。もうサタンの思惑は、これだけ来たら、これだけしたらきっとさすがの信仰者の呼ぶであっても神様呪うでしょう、疑うでしょうっていう、もうそういう思惑ですよサタンは。で、びっくりなのがその後です。神様は、主は、では彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし彼自身に手を伸ばしてはならない。まさかの許可をしたんですよ。サタンに。よろしいって。やってみろって。でもここには大きな意味がありますよ。この主とサタンのやりとり。結局、サタンですらも大きな大きな神様、その 偉大な神様の前ではサタンすらも神様の許している領域ですら働くことができないってことですよ。それほどに神様大きな存在。そして神様はヨブ信じてた。ヨブが神様信じてる前から神様ヨブ信じてる。それ私たちもそうですよ。神、私たちが神様信じてる前から神様私たちのこと信じてるんですよ。こうヨブは大丈夫だろうって。それだけいろいろ財産取られても打たれても大丈夫だろうって。そしてヨブに関係する家畜や家族までが打たれていくんです。それはまさにパウロが言ったトゲですよ。握り拳で殴り続けるかのように打たれていくんですよ。しかもこれが一度で終わらないんですね。ヨブの場合は再びサタンが主に立の前に立って、ここまでしたらどうですか神様、そしたらお前に任せると神様言って、ただ彼の命には触れるなと言って、また許可を与えて、ヨブはその後全身を悪性の種物で打たれるという濃すぎる試練の中に入っていくわけです。まあ、なぜこのヨブ記を開いたかと言いますと、このヨブの体験というのはパウロに与えられた肉体のトゲと重なりますよ。使徒であり信仰者であり宣教の最前線に立つパウロをサタンは神様の許している領域の中でその栄光を輝く主の働きと信仰を潰してやろうと、とにかく神から引き離してやろうと攻撃するんです。でも同時に神様は、神様を特別に体験したパウロが、私だから特別だ、私こんな神様愛してるし、神様のためにこんな働いてるし、だからこんな特別な体験をしてると高慢にならないように、神様のある意味支配下にある領域の中でここまでサタンの使いによって痛み揺らされても、それでも唯一の大いなる神を主と仰ぎ、私を信頼するか、それでも私を信頼しなさいと、ある意味その信仰をふるいにかけられるんですよ。私たちもそうですよ。偉大な主がいなくては何もできない存在、弱い存在、弱い土の器であるっていうことを、神様時にこの地上で私たちに体験的に教えられるお方です。皆さん、はじめにどのような思い、どのような心でこの礼拝堂の椅子に座っておりますかと質問しました。今自分自身を見つめたときに、自分自身を探ってみたときにどうですか。もしかしたら今日、ああ主よ、なんでですか、そんな思い正直抱えながら、なんで神様、そんな思い抱えながら、でもそれでもこの礼拝に来た、主を礼拝してるっていう方おられませんか。パウロのようにもしかしたらなぜですかと訴えたくなるような肉体のトゲ、また弱さを抱えておられる方がおられるでしょうか。私たちは生きていると時に、なんで私がこのような目にと、なんでって悶々と考え込んでしまうことっていうのがありますよね。クリスチャンであっても、いやクリスチャンであるからですよ、なんで神様いるのにってなるんですよ。でもこのヨブやパウロの体験からはっきりと言えること、はっきりと神様が今日も語っておられるメッセージ、それは たとえ私たちにそんな苦しい試練が襲っても余分に気にもそう、このパウロのコリント人への手紙もそう、神様は見捨ててない、私たちを見捨ててない、むしろその試練の中でもっと近づいてきてほしい、もっと私にすがってきてほしい、そのように願っておられるんですよ。神様っていうのは何があっても私たちのことを愛していて、いや何があっても私たちを愛しているから、私たちをも何があっても主を愛する者へと、そういう親密な愛の関係へと、神様は時に試練を用いて練り直す。でもですよ、でも実際にそれでも私たちが肉体のトゲ、痛みに襲われるときどうしますか。神様知ってるから祈りますよね。助けてください、取り去ってくださいって、そういううめき、そのようなうめきと叫びがまるで神様と格闘するかのように溢れ出る現実にクリスチャンを生きてると直面することがあると思います。パウロはそうでした。8節、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。三度主に願った、一度だけじゃないんですよ。他の聖書ですと三度も主に願ったなんですよ。この痛み取り去ってほしい、もういい加減にしてほしい、煩わしい、神様って切実な訴えをもう全てを支配しておられる主に信頼を持ってパウロは心注ぎ出した。なぜか、それはそうですよね、神様全能の神ですよ。取り去ることできるし、癒すことできるし、回復させてくれるし、サタンから守ってくれるし、神様はできるから祈るわけですよ、取り去ってくださいって。私たちもそう祈ると思います。そう信じて全能の神に祈ると思います。でもパウロはその後9節でしかし主はって言うんですよね。三度も願ったしかし主はって言うんですよ。でここからパウロのその三度も主に願った祈った祈りの答えが出てくるんですよ。しかし主はこう言われたっていう、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。私のこの痛み弱さも取り去ってほしいというパウロの切実なる願い求めに対して、まさかの主の答えはそのままでいいだった、弱いままでいいだった、その痛み弱さを取り去らないだったんですよ。驚くべき答えですよね。実際パウロはしかし主はこう言われましたって言うんですよ。こう祈ったけど、必死に祈ったけど3回も、しかし主はこう言ったって、私が祈り願ったことと違う答えが返ってきたって、 主はパウロ自身を、そして今日ここに集う私たち自身を、ただ弱さを取り除いて、それぞれもう個人個人をもう単独的にこう強くして、はい、もう遠くから、はい、強くした、はい、行けみたいな神様じゃないんですよね。オッケー、祈りを聞いた、一人で頑張って立ち上がってやっていけるように強くしたから、さあ行ってこいっていう神様じゃないんですよ。私たちの神様はインマヌエルの神。神は我らと共にいるという親密な関係を持ち続けたい神なんですよ。そしてそこで親密な関係を持ち続ける中で、今日も確かな恵みと力を私たちに注ぎたい、覆いたい、そういう神様なんですよ。いいですか、ここにはっきりとあります。私たちの弱さを覆うのはキリストの力です。神の御子イエス様は、もうこれから受難節に入ってきますね、レントに。いよいよイエス様ご自身が十字架の死という苦しみを目前にしたとき、イエス様は弟子たちとある場所に行きました。ゲッセマネの園です。ゲッセマネの園でイエス様は父なる神に祈るんです。その祈りっていうのはこういう祈りでした。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り去ってくださいって、この痛み、この十字架を取り去ってくださいって、この私を殴り続けるような痛みから解放してくださいって。この時の主イエス様は悲しみもだえていた、もういよいよ切に祈られていた時、汗が血の雫のように地に落ちた。十字架の道がどれほど険しく戦いの道であったか、その激動をイエス様のゲッセマネの祈りは物語ってますね。しかもこのゲッセマネの祈りは4つ福音書がありますね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全員が取り上げてて、それをこう一緒にこう読んでいくと、なんと驚くべきことに気づくんです。イエス様はパウロと同じく三度も父なる神に切に祈った。あなたにおできにならないことはない、この十字架を私から取り除けてくださいって。でもどうですか、主イエス様の十字架は取り除けられなかったんですよ。神の御子イエス様、痛めつけられた、苦しまれた、十字架で死んだ、私たちの罪をすべて身に受けた。それほどに神は私たちを愛された。父なる神は十字架で死んだ主イエス様を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。そして今日も復活の主イエス様はキリストの教会、キリストの体、ここに満ち満ちておられる。すごいことですね。そしてここに勝利があるんですよ。私たちの肉体のトゲ、その弱さを、十字架という痛みを通られ、復活という勝利を成し遂げられた主イエス様の力が覆われるんです。ですからパウロはこの後、さらに読み進めていくと、ちょっと開いてみましょうか。13章の3節4節でこう告白するんです。1ページめくっていただいて、13章の3節4節で、3節の後半、キリストはっていうところからご一緒に読みましょうか。3、はい、キリストはあなた方に対して弱い方ではなく、あなた方の間にあって力ある方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。アーメンですね。私たちの希望、それはキリストと共に今日確かに生きている、いや永遠の命を生きている。今日私たちは パウロと同じく主イエス様の十字架と復活によって成し遂げられた神の国の完成に向かっている同じよう同じ時代を生かされています。ですからパウロと同じように時に試練があるでしょう。時にサタンの攻撃があるでしょう。もしかしたら今日まさにこの世にあってパウロの体験のように握り拳で殴り続けられるような痛み、苦しみ、葛藤、そのような思いを抱えながらここに座っておられるという方がいるかもしれません。私たちはパウロと共に今日私たちに発せられている主の御声を共に受け取らせていただきましょう。私たちを救い出すために十字架と復活という勝利を成し遂げられた主イエス様が今日も生きておられ、私たちの弱さを知り、釘を差し通されて傷ついたご自身の御手を持って私たちを覆ってくださるということ、その時私たちは知ると思います。ああ、私自身が強くなんなくていいんだなって。私はもういつもずっと主の前に弱さを抱えたままの存在でいいんだなって。事実パウロはこのような痛み抱えながらも初代教会最大の宣教者ですよ。大宣教者ですよ。その働きを全うしていくんですよ。こんな痛み抱えながらも、そのパウロがその生涯を主にあって走り通した信仰のバトンを2000年の時を超えて私たちはこのロサンゼルスの地で握って走ってるんですよ。すごいことですね。今日もこの教会に召し集められた一人一人私たちです。パウロと同じクリスチャンとして生きる召しが与えられている私たちです。意味があって与えられている命を今日も生きてるんですよ。私は大学時代教会にもう入り浸る生活を送ってたんですね。で、私20代前半ぐらいの頃から、牧師宣教師献身という道を祈ってました。でもなんかもう約8年間ですね、もう神様本当遠回りさせのように、私が本当にこういろんなところをこう導かれ、私がようやく教会にこう伝道師として召しが与えられて使わされたのは、先ほど先生のご紹介にもありました、2017年3月東京聖書学院を卒業してすぐでした。もうなんか8年間溜め込んでましたか分かんないですけど、もうなんかもうやる気にみなぎってたわけです。もう卒業してやるぞみたいな、おーしみたいな、もうなんか早く教会に行きたいみたいな、使わされてる、もうなんか母教会だったんですけど、最初に使わされたのは小金教会で、その小金教会の先生が、いやー、牧人君、そしたらいつ頃から入れますか、卒業式あってちょっとしばらくは休んだ方がいいですよねみたいな、休み必要ですよね、いやいらないです、もう明日から引っ越しますみたいな。でも卒業式の翌日に引っ越しして、そしてもうガンガンにやるぞ、今まで学んだことを一生懸命とにかく発揮するぞって思いで、もう教会生活スタートしたわけです。もう気合入っていて、 でも新しい環境に入って数日が経って、本当に不思議な、極度のプレッシャーか緊張か、まるで大きく膨らんだ風船に穴が開いてシューってしぼむか、よーいドーンと走った瞬間、目の前に落とし穴があったみたいな。私は精神的にドーンと落ち込んでしまったんです。一時的なことだろう、祈ればすぐ良くなるみたいな、やっぱ思うわけです。祈れば変わるみたいな、変わんない、全然良くならない。だんだんと誰かと話すだけでも恐れと不安を抱くようになっている自分がいる。もう現場に使わされて、なんでこんなこう牧師の召しが与えられてこの場所に立たされてるのに、なんでこうなってんだろう、なんでこれ自分はもうなんかもう悶々といろいろぐるぐるなってる自分がいる。 考えれば考えるほどもう負のサイクルにはまっていって、もうやることなすこと思い通りにいかない絶不調の自分に、あもうダメだった、あもうちょっと本当無理だって、ちょっと部屋から出れないみたいな、もうみんなと会えないみたいな、教会の方々と会うことできないみたいな、もうホノルルの道も決まってたんですよ。あでも正直その時はもう牧師としてこれから歩み出していく、ホノルルに行くっていうことすらも揺らいでたんです。無理かもしれないって。いやクリスチャン辞めるはない、でも牧師無理じゃないかな自分って、きついって。もうその数ヶ月苦しんだ試練っていうのはなんか本当に不思議でした。対人恐怖症のようになって、頭に円形脱毛症はできるわ、もう鬱かなと思って病院に行って、でもあなたは鬱ではないと診断されて、何なんだとなって、もうさらに分かんなくなって、そんな私がようやく落ち着きを取り戻したのが3月から3、4、5、6月だったんです。ようやく落ち着いてきた。でもなんでこんなところを私は通されたんだろう、そんなことをこうずっと問い続けていた。で日曜日礼拝終わって、もうユース青年たちがいて、もうみんな見送って、夜ですね、日曜日の夜です、もうシャワーも浴びて、おし寝ようと思ってこう布団に入ったんです。私こんな聖書の語られ方初めてでした。なんか御言葉語られるってあるじゃないですか。でもその時布団に入った時に、なんか御言葉の一節とかじゃなくて一ワードが私のなんか中にパーッと入ってきたんです。それが一つの言葉、私の頭を駆け巡った一つの言葉、それがトゲでした。これトゲかな、これトゲなのかな、そんなことをもうぐるぐると考えながら、まあね、日曜日の夜でもその時期は疲れてて寝たんですね。でも朝起きて もうずっとトゲトゲトゲトゲってもうぐるぐる回るわけです。もう急いで聖書を開きました。でこの箇所を読みました。この御言葉は私を捉えた、私に共感と平安を与えてくださった。で揺れまくったその期間っていうのは、いよいよ働きのスタート地点に立った私自身の信仰をふるいにかけられた、そんな期間であったってことが分かった。あなたはそれでも私にすがり続けるか、私に信頼し続けるか。しゃやるぞーってなんかもう調子に乗っていた自分を、おあなたは弱いんだ、私がいないと何もできないぞと主は教えてくださった。そして弱くていい、いやその弱さを知れ、いや弱さを誇れ、あなた自身の内ではなくて、あなたの外側、十字架の死を成し遂げて復活した主イエス様がいるからって、勝利の道からをもってその弱さを負うからって、自分の力で一生懸命繕わなくていい。私はもういよいよっていうそのスタート地点に立った瞬間、そのような種の必要な取り扱いを受けたんですね。それからも不思議ですよ、弁護士から約8ヶ月はかかりますと言われたビザが不思議と1ヶ月で降りて、私はその年の11月にハワイの地に使わされました。今も欠けのある土の器です。でもいいですか、この土の器を用いる方は主です。私は私自身ではなく、このお方に用いられるものであり続けるっていうことを再確認したんですよ。皆さんどうでしょうか、自分自身を見つめてみたときに、大宣教者パウロ、あの大使徒パウロはどうしても誇る必要があるなら、私は弱さを誇るって怒ったんですよ。なぜならその弱さをキリストの力が覆うっていう、その力強い、その力ですよね、知っていたからですよ。皆さんはこの力、このキリストの力を知っていますか。いや知ってください、味わってください、体験してください。 その力に覆われてこの地を歩むんですよ。今日を歩むんですよ。なぜか主は今日私たちに御声を放っておられる。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるって私たちに。アメン。感謝します。お祈りしましょう。私たちの天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。主よ、あなたは私たちがこの1週間もどのような旅路を経て今ここに座っているか、私たちがどのようなことで傷つき、どのようなことで喜び、どのようなことで慰められ、どのようなことで喜び、もうすべてを主よ、あなたはご存知でおられることを感謝します。私たちは時に自分に降りかかる試練を見た時に、苦しみます、葛藤します。あなたに祈ります。でも主よ、あなたは今日も私はあなたと共にいるって、あなたの弱さ、痛み、それらすべてを私はあなたを覆うって、覆うって、そこに私の力が働くって、それほどに親密な関係であなたと共に歩みたい、歩み続けていきたい、今日も私たちを愛して、そのあなたの身腕の中に招いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが弱さに直面する時があります。苦しむ時があります。辛い時があります。その時に主よ、あなたは全てをご存知で共におられ、その痛み、苦しみ、葛藤のある部分にあなたが恵みを注いでくださる、覆ってくださる、そして共に歩んでくださる、その素晴らしいあなたの御言葉をいつも聞きつつ、私たちの揺れ動く旅路を歩み続けていくことができますように、揺るがないあなたと共に歩み続けていくことができますように、私たちを常しえまで導いてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。